日刊深夜快速月曜版、帰ってきた西田東田矢上田。皆さんこんばんは、イペリット上田です。この番組は FMC 九州ステーション新鍋 FMC スタジオからお送りしております。今年も先月7月の1日から24日までの3週間にかけまして、ツールド第109回ツールドフランス2002が行われました。収録日が、その終了した翌日でございますと。で、まあ、正確に言うと、収録日の朝方に終わりまして、まあ、最終日なんていうものは、ほぼほぼ、儀式的なパレードというものがほぼほぼ半分ぐらいで、もうあとは、スペインじゃねえや、フランスのシャンゼリゼ通りを、通行止めにしまして、凱旋門をぐるっと一周回って、まあ、いわゆる、スプリントと呼ばれる、勝負で決まるというのがもう毎年恒例の、ステージでございますと。で、まあ、そこまでに行く過程におきまして、まあ、今年も様々な、まあ、事件といいますか、事故といいますか、で、まあ、自転車レースというものに関しまして、まあ、選手である以上、まあ、落車、いわゆるこけるということが、まあ、日常茶飯事でございまして、まあ、鎖骨だったりを、まあ、折るっていうものは、まあ、結構に、まあ、日常的に、おるような場所でございまして、まあ、国内の選手でも、まあ、折れて、まあ、手術でプレートを入れて、1週間でもう外に乗、自転車に乗るということが、まあ、ほぼほぼ当たり前のような、スポーツでございますと。まあ、一般人はそんな、手術してプレート入れて、まあ、すぐ、うん、まあ、一週間ぐらいで外に自転車に乗りに行くような、つわものは、まあ、そうそういないのかなという気がしておりますが、まあ、いわゆる、こけて、すり傷、まあ、軽度のすり傷から重度のすり傷というものがあるかと思いますが、まあ、今年は、デンマークからスタートしまして、フランスのシャンゼリゼにゴールする、約3400キロという長さを、いかに、早くゴールするかというものが結果になってくるスポーツでございます。で、まあ、以前は、9人でやっていたんですけど、最近は人数制限、一チーム9人から8人に減らしまして、まあ、その、いわゆる出場者人数を1割といいますか、ちょっと減らそうという試みで、今、一チーム8人でやっておりますと。まあ、9人でやっていたところを、8人に振り分ける、ということで、まあ、必然的に一人がやっていた仕事量が、みんなに分担されるわけでございますが、まあ、この、自転車レースというものは、エースと言われる、まあ、一人二人の人物と、アシストと言われる、まあ、サポート、をする役目が完全に分かれておりまして、まあ、その大会、いわゆるツール一つの大会中に、まあ、エースが、どうも体調が悪いだったり成績がいまいち、芳しくないということになると、まあ、いわゆるセカンドエースだったり、まあ、あとは もう総合を狙わずに、その一区間だけを勝ちに来るなんていうことも、まあ作戦変更として、まあ当たり前のになってくるスポーツでございます。で、日本で中継をやりますが、まあどんなに短くても、1日4時間ぐらいで、多い時は6時間以上放送するということが、まあ常といいますか、まあそんな感じで放送されておりますと。で、まあ一般というか、普通に5時8時ぐらい、8時5時ぐらいの、いわゆる日中サラリーマンという感じの仕事をしておられる方は、まあ8時、5時ぐらい、まあ5時6時ぐらいに帰って、で、6時間で放送される時があると、まあいわゆる日をまたぐなんていうことがあったりしますが、それが丸々3週間続きますと。で、まあその間に3日休息日という休みがありますが、まあ1日見逃すと、まあ正直展開がちょっとずれてたりするんで、まあ難しい、まあ結構大変なことになって、まあ重要なステージだったりすると、ちょっとまあいい場面を見逃したなということがあるかと思いますが、まあこう知らない間に、いわゆる、寝落ちという儀式といいますか、そういうことになってしまうことが常でございまして、まあこの寝落ちするというのを、まあこの自転車業界では、まあ いわゆる視聴者側からすると落車するという、まあこけるということにつながる表現で、現在されておりますと。で、まあ正直、今年も案の定だいぶこけまくりまして、まあこう毎日4時間なり6時間なり見るっていうものも、非常に難しゅうございまして、まあほぼほぼ1日分見れなかったとかいうことが、まあたまりたまるって、ちょっとまあ最後の、まあその次の日のステージの最初の方に、まあ気持ち分ぐらいのハイライトがあるんで、まあ重要なところはそうやって前の日のことが当日わかるということで、まあなんとなく、まあ話はつながるような感じで見られるんで、まあいいのはいいんですけど、まあこう落車せずに、毎日3週間、まあ見れている人は、まあ非常に、素晴らしいなということが、まあ身をもってわかります。で、こういうレースが、年に3回ございまして、もう今年はこれでツールが終わりましたので、2回終了いたしました。で、第3回目が8月に、スペインで行われますスペイン一周レース、ブエルタ・エスパーニャというものが、まあ同じパッケージで、ございますと。で、まあスペインの時間が、まあこのツールというものは、まあ いわゆる日中の一番いい時間を使いますが、スペインになりますと、まあ時間帯が、まあ国の時間帯自体がちょっと遅めの時間帯に、あそこの国は流れておりますので、終わる時間だったりスタートする時間が、いつものツールよりは1時間2時間ぐらい遅い、まあもっと遅くなったりする場合もございますと。で、まあ日本でやる、まあ、ツールの場合は8時とか、早い時は6時、7時ぐらいから始まったりするんですけど、まあこういうジロ、スペインの放送になりますと、 まあ10時から始まったり11時から始まって、日をまたいで、1時2時ぐらいに終わるというものがありますので、まあいわゆる日中サラリーマンからするとまあ非常に、見づらい大会になりますが、まあツールで、いまいち成績が残せなかったり、まあちょっと体調が悪くて、ツール出れなかったりした選手が、まあ1年の最後のビッグレースでございますので、そこで成績を残そうとこぞって出てきたりで、まあ今年で引退するような人もいるので、そういう人がまあ一花咲かせようということで、一生懸命頑張ったり、まあもしくは、まだ来年の契約先が決まってないという人もまあたまにいるので、まあ最後の就職活動、まあこう、このスペインのレースで、結果を残せば自分の来年の、仕事場が見つかるということもあるようでございます。で、まあ、エースクラスになると、もう、自分のお仕事場は決まってますが、アシストと言われる立場の人からすると、まあ、死活問題で、まあ、同じようなタイプの選手というものは、まあ、5万と、まあ、正直いるような感じで、まあ、そういうなってくると、まあ、一つのお席にたどり着くっていうものが、まあ、結構、難しい状況になってきたり、若手をなるべく取りたいというチームに変革しようとしているチームがあると、まあベテランと言われる人たちは職がだんだんなくなっていくという、でもこうベテランはベテランなりの技術知識経験というものがありますので、まあそこはそこで、かなり、大事なスキルでございます。で、まあ何事においてもこう若ければいいっていうもんでもありませんし、まあ年取って、まあ何もできなくて偉そうな格好をしてるという人もまあ世の中いるような感じがしますので、まあ知識経験技術があって、年を取っていくと、まあ尊敬というか羨望の眼差しで見られるような人物になるんではないかなと。で、まあ選手がいかんせん、多く走るスポーツでございまして、まあ200名近く走りますと。で、まあ正直誰が誰だかわからないということが、まあ当たり前のようなスポーツでございまして、まあ新しく入ってくるっていう人からすると、まあかなりのハードルが高い、スポーツでございます。で、ヘルメットとサングラスをしているので顔がほぼ分かりづらいというものもまたプラスしておりますので、まあ新規参入する人からするとまあ結構なハードルの高さでございますが、まあだんだん、まあ一回試しに見てもらえると、まあ映像もそうなんですけど、以前プロ選手だったり、プロのメカニック、マッサージ師、まあその他の職業の人、まあいわゆるプロだった人、プロの人も解説、まあレースの話だったりレースと全く関係ない話だったり、まあ楽しい話だけでも聞いてて、まあ面白いのかなという感じがしておりますが、まあずっとサッカーやラグビーのように、止まらない、まあ止まレース自体は止まりませんが、まあその流れが途切れないようなスポーツ、ずっとまあ、凝視して見ているようなスポーツではないので、まあ楽しくざーっと、まあいわゆるながら見ができるようなスポーツでございます。まあチャンスがあれば、BS だったり CS だったりで、一回見ていただけるといいのかなと、個人的には思っております。明日は火曜版です。どうぞお楽しみに。それではまた来週。